聖書が教える牧師とはどういう人なのでしょうか。牧師という言葉は新約聖書にあまり出てきません。エペソ人への手紙4章11節にキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたとあります。第一テモテ3章1節に監督という言葉が出てきます。これは簡単に言いますと、現在の私たちが理解している牧師のことと理解して良いでしょう。そこでこの第一テモテ3章から牧師について学んでみましょう。一節にありますように、監督、牧師の職は立派な働きです。この立派な働きと訳されている言葉は、テトス書で話しました良い技からエルゴと同じ言葉です。どうして立派な働きなのかと言いますと、この働きは神の民、クリスチャンたちをケア、霊的にも物質的にもし、育成する働きだからです。また、この働きは、人間的な好みや願いで志願してする働きではありません。パウロが使徒の働き20章28節で、エペソ教会の長老たち、牧師たちに、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。と言ったように、監督、牧師は聖霊によって、神の教会を牧させるために立てられた人なのです。つまり、牧師は神様によって召されたもの。神様によって神様の教会の働きのために建てられたものです。この神様の証明があることが牧師として働くときに重要です。牧師となる個人が神様からの証明の確信を持っているかどうか、また、教会も牧師の証明の確信を受け入れることができるかどうかが問われなければなりません。牧師、及び教会の人々がこの牧師の働きへの証明について検討するときに、2節以下に書かれている資質が考慮されなければなりません。監督、牧師の資質はどんなものでしょうか。非難されるところがない人。これは誤りがない完全な人ということではなく、もしそうでしたら、誰も牧師にはなれません。むしろ社会生活の中で、社会的にも道徳的にもその人の言動が受け入れられないで、社会一般の人に非難されるようなことをしない人、ということです。どういう面で非難されないのか、とパウロは以下に10点を挙げています。一人の妻。これはもちろん一夫一婦制を言っていますが、牧師がエペソ5章で教えられているような夫婦関係にあることを示しています。牧師夫婦が同じ家にいても別居状態というのもダメです。様々な理由があるにしても、長期に別居しているのも牧師としてふさわしくないことでしょう。しかし、一人の妻というのは独身者を排除しているのではありません。離婚者、再婚者については意見が分かれていますが、その人の状況、事情を慎重に調べ検討する必要があるでしょう。自分を制し、慎み深く、礼儀正しい。自制は御霊の実の最後、9番目のみです。この実はある意味で御霊の実すべてに関わっている身とも言うことができます。牧師にはこの自制が必要です。この自制が自分の内側に現れると、慎み深さとなり、対人関係に現れると、礼儀正しさになります。また、人がいるところでも、いないところでも自分をコントロールすることは一番難しいことです。自分の力ではできません。ですから、聖霊にお願いし、聖霊の力の助けによってコントロールしていただくのです。そういう意味でも御霊の実なのです。よくもてなす。この言葉の意味は、見知らぬ人、外国人、旅行者、寄留者をお招きし、温かく迎え入れる、ということです。教会にはいろいろな人が来ます。牧師はそのようないろいろな人をキリストの愛を持って受け止めていきます。教える能力がある。牧師の資質の中で一番大切だと思われることは、この教える賜物があるかどうか、ということです。牧師が教えるのは神の言葉、聖書の御言葉です。日本は仏教、儒教の影響が強いからでしょうか。牧師の中には、礼拝説教は、良いお話や自分の言いたいことを話すことと勘違いや誤解している人が少なくないです。が、牧師のすべきことは、神の言葉を解き明かすことです。礼拝説教は、道徳的な教訓話や社会問題を解説するような時事話や面白おかしい話ではなく、聖書の言葉の意味を解き明かすことです。礼拝に来た人々は神様の言葉を聞き、それを理解して神様からの自分へのメッセージを受け取り、神様ご自身を礼拝するのです。ここが礼拝と集会の違いです。酒飲みでない。日本の福音的なクリスチャンたちはこの面であまり問題がないようです。しかし、牧師たちの中には仕事のストレスに耐えられず、酒でストレスを解消しようとする人がいます。そしてアルコール依存症になってしまう人もいます。乱暴でなく、柔和で、争わない性。牧師の気質、性質は柔和、温和であることです。柔和は御霊の実の8番目の実です。聖霊の働きで私たちの中に柔和という実が結ばれてくると、私たちは温和な人に変えられて行き、乱暴でなくなり、他人とむやみに争うこともなくなります。金銭に無欲。 教会内でよく起こる問題は、性的な問題と会計上の不正です。金銭的な問題、例えば、牧師が献金を無断で借用したとか、盗んだとかいった問題です。また、牧師が必要以上にお金を要求したり、献金のアピールを繰り返し、強要したりする問題です。パウロはこの後、6章9から10節でこのことを改めて教えています。自分の家庭をよく治める。パウロはここで教会を神の家族と例えています。ですから、自分の家庭を治めることができない人は、牧師として神の家族を治めることができない、と教えるのです。この、治めるという言葉は、リーダーとして治め、また、ケアすることです。牧師が自分の家庭をきちんと治めることやケアすることができないならば、当然神の家庭である教会を治め、ケアすることはできません。家庭を治めることの中には、夫婦関係のみならず、キリスト中心に家庭生活を送るという、監督することが含まれます。具体的なこととして、多くの牧師家庭が悩まれることの一つは子供たちの育て方、教育でしょう。神を否定する社会、学校の中で子供を育てていくというのは、並大抵のことではありません。私が勧めるのは、先輩の牧師たちや宣教師たちの実例から学ぶことです。また、牧師夫妻、父母にとって神様第一に生きることがどれだけ重要なことなのか、ということを家庭生活の中で子供たちに示すことも大切なのではないかと思います。霊的な成熟。牧師は信者になったばかりの人であってはいけません。牧師になるには信じてから何年と決まってはいませんが、霊的にも人間としても成熟した人になっていることが求められます。なぜなら未成熟でしたら教会の霊的責任を十分に負うことができません。その上、傲慢になりやすいからです。自分は牧師になったと牧師として尊敬される立場、第2テサロニケ5章13節を間違って使うようになる残念な牧師もいます。悪魔は神の前に高ぶり、自分を神とした傲慢によって神に裁かれました。牧師もいつも傲慢にならないように注意しなければなりません。牧師はイエス・キリストの模範に従い、へりくだり、謙遜な生き方、しもべとして生きることです。また、神様の前に謙遜になり、個人的なデボーション、神に献身した生活、神にいつも信頼して生きる信仰、神に常に従順に生きる生活をするのです。教会外での良い評判。牧師は教会内でも教会外でも評判の良い人でなければなりません。気がつきにくいですが、教会の外の人々は、教会のことをいろいろと関心を持って観察しています。牧師や牧師家族及び教会員の行動が悪かったり、誤解を生むようなものであると、つまずいたり、教会の悪い評判が広まります。それによって福音が人々にあざけられてしまい、人々はキリストから遠ざかっていってしまいます。このような資質が牧師には問われます。私たちは弱く、不完全なものですが、御霊の力によってこれらの霊的必要に対応していくことが牧師に求められることです。